はい、始まりました。ゲネラルプロベ第30回です。アートヒルズミュージックの提供で東京ネットラジオからお送りいたします。 MC を務める渡辺隼人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。同じく MC を務める上野由美です。お願いします。
小林です。いつも元気でおなじみの小林です。よろしくお願いします。
聞いたことありませんけどね。よろしくお願いします。はい、じゃあ DJ ページにもありますが、稽古の裏話との経験談を披露しながら演劇の楽しみ方魅力をお伝えします。明日劇場に行きたくなるというコンセプトでお送りいたします。
はい、今回のゲストは3度目の登場ですね。後藤セイラさんをお招きいたしました。
よろしくお願いします。後藤セイラです。3回目
声ガラガラ
酒焼けですか
ね。ちょっと
はい、3回目で、1回目は確か、ま、だいぶ前でユミちゃんに MC が変わって、はい、すぐとか、そのぐらいになると思うんで、
じゃあ2年ぶりぐらいですね。
でもその間にもう一個ね、
一回ね、ちょっと飲みの会があったんですけど、
確かに打ち上げ会みたいな、ね、
ちゃんとスタジオに招いていただくのはすごく久しぶり。
そっかそっかそっか、よろしくお願いします。はい、今日30回なんですけど、
おめでとうございます。
そう、おめでとうございます。
ってことはだから2年半ですか、
ね、ちょうど2年半
ですね。すごい、2年半ですよ。
なので私が始めてちょうど2周年になります。
お、そっか、ゆみ、はい、ちゃん2周年ですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ゆみちゃんこの間誕生日で、
あ、はい、
ね、
ダブルでありがとうございます。
おめでとうございます。
いくつに、
あ、20、あ、ちょっと言わないでおこうっていうふうにちょっと決めたんですよ。そう決めたの忘れちゃった、ね、ちょっと危なかった。
まあそんな言わないって言ってるんだけど、いきなり30歳、はい、30歳じゃない、30歳じゃないよ。
あ、だめだめ、20歳ですね。
はい、30回ということで、はい、ちょっと30にまつわる話をして行こうかななんて思ったんだけど。そう、やっぱりさ、そう、演劇人にとってのあの30歳って結構節目になる。そうですね、30って節目の年じゃないですか。
そうですね、
結構なんかね、役者さんは30までにいろいろ考えて、20代後半ぐらいから、
うん、はい、なんか区切りとして考える人が多いですよね。
そうそうそう、いろいろその考え方とか立ち振る舞いとかもこういろいろね、うん、変わってきたり、いろいろ考えたりする年なのかななんて思ったりするんですけど、セラ、
ね、
うん、ちゃんもうすぐ30。
まだあとちょっと1年ありますが、
笑いながら、はい、
もうすぐね、もうすぐ、
もうすぐ、
はい、
もうすぐ間もなく、
まだ今年は違
いますけども、
はい、どうですか、30近づくなってき、近づく30に近づいてきて
怖いですね。30っていう年はやっぱり
怖いんですか。
29っていうのとやっぱ30っていうのなんかこう印象ちょっと違うじゃないですか。20代ではなくなるっていう、
なんか30まで続けてると思っ、その20の前半の頃、30歳になっても女優やってると思った。
でも私27ぐらいで、あの一回考えなきゃなっていうことを20代前半で思ってたんですよ。27の時に特に何も考えずに過ぎてしまってもうすぐ30になるっていう感じなので、まあ、なんだかんだこんな感じで続けていくのかなっていうふうに思います。
なんか絶対その30、自分が思ってたより30は若いよ。
あ、でもそうですね、もっと大人になってるとは、
もっとそう大人だと思ってたっていう感覚は俺もありますね。
ずっとだよ、40になってもバカみたいだもんね。
そんなバカみたいではないですけど。
え、小林さんは30ぐらいの頃ってどうでした？
30ぐらい、ちょうどそれこそ一緒にやって芝居やってた仲間うちがほぼ全員実家帰るのがいなくなって、
いやでもやっぱそういう時期なんですね、うん、
ぐらいで、まあでも俺的には外部の仕事とかもらうようになったりした時期だったりするから、うんうんうん、まあまあいろいろなんだろうね、それまあそう、確か本当に節目っていう感じの、
いろんな意味です。
確かに
隼人さんももうすぐ誕生日ですね。
あ、そうですね、
ちょうどこの放送がある
配信の時にはもう誕生日を迎えてるのかな、は
い、おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
おいくつに？
俺だから32になりますね。32になりました、
はいはい、なりました。
30超えるとちょっとあんま変わんないですけどね。でも俺もだから30になることを意識しすぎて、29の時に、はい、 だ29の時にもう30になるんだなるんだって思ってたら、なんか勝手に30になってる気持ちになって、あれ俺あよく考えたらまだ29だったみたいな。
めっちゃわかります。それ
30になっちゃうって思いすぎてて今30だと勘違いするみたいな。
確かにそうですね。それはね、
うん、私そうなんですよ。今29だと思ってましたけど28なんですよね今ね。
そうえじゃ全然じゃない
そうそうなんかなっちゃうなっちゃうってね思うと結構なんか
今年いくつっていうのをなんか言いすぎてるうちにその年だと思って今年1個増えるからなんか2つぐらい年をね。
そうそうなんですよ。
わかります。
あれいくつだっけ俺みたいになるんだよ。
確かに。
だから意外と30になる準備は結構できてて、あのなった瞬間の衝撃はそんなになかったなっていうのと、やっぱり外から見たら分かんないかもしれないですけど、自分的にはだいぶ大人になったなと思っております。はい。
何じゃそれ。
ゆいちゃんは30になったら、はい、30になったらというか、はい、30でこうどんな風な女優になってたりみたいなのあります？
でもやっぱり30歳を区切りにやっぱりね、うん、あのいろいろ考えなきゃなというのはやっぱりどうしてもあるなとは思うんですけど、うん、でもなんか私はずっとお芝居続けていきたいと思ってこの世界に入ってるので、どちらかというとあこう若さを売りにはもうできない年になってくるじゃないですか。
なるほどね。確かに
女優さん、
ああ
ああ、でも今の気持ち、
あのセイラちゃんは若さを売りにしてきたことはない
けど、なんかでもどうしてもやっぱり女としての価値がどうなんだろうとかいろいろ考える時期ではあると思うんですけど、うんうんうんうん、だからこそこうお芝居の質とか現場の言い方が変わっていかなきゃいけないんだろうなっていうのはちょっと思ってはいます、うん、そういうなんか素敵な女優さんになっていくための一個になれといいなと
は。しっかり考えていらっしゃる。
全然考え
しっかりしてるな。
確かにセイラみたいなキャラクターはまあ年関係ないというか、うん、いられるけども、ユミの場合はまあ可愛らしいとかそういうのが結構な武器だったりするから、うんうん、若さとかは下からどんどん出てきちゃうからね。
そうなんですよ。
それに勝つための武器をまたさらに、
う
ん、
そうですね。
そのやっぱ可愛がられる、可愛がられてこう使ってもらっていくところから、こう自分が面倒を見る立ち位置に少しずつシフトしていくというかね。そういう意味ではその
先輩になりたいな。
若い役っていくつまでできるんですかね。その若、うん、若者として扱われるのって、
本当人によりますよね。
そうそう。でもだって俺なんか、
そう
30過ぎてもやっぱり若者扱いは多分されてる気がします。
藤原さん全然高校生役とかやられても別にびっくりしないですもん。あ似合うなって思うだけだ
ろうな。何も違和感
はない。いつを区切りにもういやおじさんじゃんってなるのかなっていう、
でも周りが使うか使わないかじゃないですか、うん、やっぱり
徐々になるかな。
35だとさすがにさ、なんか若い役やってると、もう、そこでは全然なる気がするから。
なるほど。
やっぱ四捨五入ですかね。
ああ、そうなのかな。
四捨五入して30までは。
あとはキャラかね。
キャラもあり
ますね。セイラが高校生役やったらびっくりするもん、
ね。怖いですよね、多分。
セイラが高校生役
でもできなくもないけど、全然できなくないけどね。
うん、多分怖い、私が怖い。
自分的にっていうのはありますよね。まあ、確かに。こんな若くないぜって思ってしまう。そうそう、
自分ではやっぱ突っ込みたくなるもんな。ちょっと高校生かってな。
制服。
でも女の人は別に制服着てもそんなに
似合ううちに着ときたい感はないですか。
あでも、うん、もう似合う時期は
えそんなことない。ちょっと待ってくださいよ。やだ。
高校時代からなかったので
自虐がすごいな本当に。
私でもなんか若く見られがちではあるはずなのに、うん、制服はもう随分着てないですよ。随分着てないです。
プライベートで。
あ、またプライベートの話じゃない。ごめんなさい。舞台の話。
舞台ですね。
舞台で、あの、ちょっと制服が用意されることはもうないなっていう感じは。
それはたまたまそういうね、役とか舞台が、
あ、少なかったんですかね。
そう出会ってこなかったなのでは。ないのかな。
あ、ちょっとフォローしていただいて、
ね。舞台の話が、舞台の洋服の話が出たんですけど、はい、舞台上での、なんか、夏服とか冬服とかあるじゃないですか。
うんうん、
まあ、
せっかくね。
そうそうそう。夏
の設定的な感じで。
はい、そう、まあ、今夏が終わる頃なんですけども、大体やっぱ夏にある舞台は夏の夏っぽい服とか。
そうですね。うん、基本そうです、ね。
そう、冬はまあ冬に合わせた。どっちが好きですか。
お、
夏か冬かみたいな。
そうそう、舞台上で、そう、舞台上の夏服と冬服。
冬、
冬
冬
がいいです。
なんだ、
なんだ、なんだ。
あのそれこそあの薄着じゃないっていうのがまず自分的に好きなのと、あとお芝居上でもなんかこう、なんて言うんでしょう、使えるものが多いじゃないですか。ポケットが多かったりとか、
あ、なるほど、
上着一枚って
ポケットあるのいいね、確かにね、うん、ポケットって何気にね、ね、あるないと辛かったりする、
うん、夏だとほら、ね、あのハーフパンツ的なやつもポケットついてないやつとか多いじゃないですか。
確かに。
だからなんかちょっと鼓動をしまうのに結局ポケットが足りないとか、
ね、自由出すだ、携帯出すだっていうところ
、隠しやすい
女性陣はね、
確かに。俺逆で夏ですね。
お、
そう、まさにその逆の理由なんだけど、その例えばコートを着て帰ってこなきゃとか、そういうその一個増えるじゃん、なんかそれが俺はちょっと
手間になる、
面倒いなって思っちゃうから、なんか夏の方が、ね、気楽でいいな。
私もどちらかといえば夏の方がいい。あ、でも私も近くて、私も露出はあんまりしたくない派なのでうん、うん、あのそういう意味ではあの冬服とか秋服とかすごい好きなんですけど、でもあの理由が2つあってですね、1個はあの照明が暑いじゃないですか、うん、どちらかというと演者の方ってライトを浴びる側なので、うんうんうん、結構暑く感じることが、見る側よりは暑く感じることが多いんですけど、なので着込みすぎちゃうと、あの同じ客席の方と同じ格好をしていても暑いって思っちゃうのが結構しんどいなって思う時があるので、いいって思うのと、まあ楽だからペラッと一枚いけば、まあ、
やっぱ
楽さを求めてしまいますね。
小槍の時の荷物の多さとかすごくなっちゃうもんね。
そうなんですよ、それはありますね。
洗濯とかもね、しやすい。
じゃあそ
れ。でもでも夏場のあの着るものとかって一回汗かいちゃったら持って帰ったりできないから、
あ、そうか、そういう意味では逆に
冬はなんかだってね、アプリシュッシュってやれば OK かなって感じします。
確かに確かに、そっかそっか、じゃあ冬の方がいい。
洗いしたくなっちゃう。
夏まんま着ててくっせーなこいつにいるからね。
見る方としてはどうですか、小林さん的に。
見る方っていうか、まあプラン立てたりする側からすると、冬服の方がこのアイテムが多いから、
あ、やっぱ
楽は楽。
なるほど、やっぱり、
まあ、表しやすいですもんね、季節とかを、
たまにいると、例えばスーツだけど真夏だからで作業中だから、ちょっとまあじゃあジャケット脱ぐか、ネクタイ外すか、高校生感になっちゃったりするよ、たまに。
なるほど、
あ、
確かに、
その格好が
だったらジャケット着てればまだ
確かに、
うん、
サラリーマンの感じには見えるよね。
そうですね、
わかりやすくなりますもんね。
衣装ってそういう意味では大事です
ね。大事ですよね。
冬服の勝ち。
え、ね、
なんじゃそりゃ。
ちょうどちょうど2対2だったのに。
勝ち負けあったのか。
はい、あれ、
うちにもいいことありますから。
うん、そうですね。はい。
引き分け
で、
はい、
これお客さんはどうなんだろうね。さっき空調の話出た、空調というか、ね、その舞台上は暑いっていう話出たんだけど、ね、あの確かにその照明の分、
うん、舞台上は、
そう、舞台上がね、
暑いですね、
暑いんですけど、
ね、結構差があるんだろうなっていうのは、ね、立ってて思うことが多くて、この間もチックフリックに出た時に、まあ、ちょうど夏手前ぐらいだったじゃないですか。だからこっちとしてはあの夏服着てるからいいんですけど、向こうがちょっとなんかどっちかなぐらいで、
うん、
でパタパタ仰いだりとかっていうのが見えちゃうんですよ、どうしても穴近さだから、
うん、
ってなった時に、うわどうしようって勝ちが勝手に思っちゃって、どうしようどうしようと思って裏で武漢さんに走りに行って、なんか暑いみたいですみたいなのを言ったりするんですけど、ちょっと調節難しいですよね。
ねえ、本当にそのやっぱお客さん舞台上に合わせると今度 寒すぎちゃってね。
そうなんですよね。
でも暑いのと、これ見る側の話、
うんうんうん、
暑いのと寒いのだったらどっちがいいですか。
寒い方がいいですよね。
あ、そうです、ね、どっちかと言えば、ね、
どっちか、もうどっちかです。どっちも辛い。
暑いのは
適温は無理ですって言われた。
適温が無理ですか。
暑いか寒いか選んでください。
って真夏に 客席ぎゅうぎゅうの狭いところで空調壊れた時があって見てて、もう死ぬのかなって、全員死ぬのかな、これみたいな、
死ぬし
汗だくになって、
やっぱりこううちわとかで仰ぎたい気持ちも分かりますけど、あんまり仰ぐとやっぱり
それはそれで気が散るし、
ね、見る方もやる方も
そうっすね、
とかあるから、まあ一番はやっぱり
ね、羽織物を持ってきてちょっと低めに設定させていただけるといいな、
一番みんながね嬉しいですね、
そうっていう感じかね。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで
ということで
突然テンション下がったな俺
本当ですよ
夏の振り返りをしましょう。
おお、
はい、突然ねコーナーみたいになっちゃったけど、
もう夏もね、そう放送日には
夏が終わりかけの残暑の時期になるのかな、うん、やり残したことありますか。
あ、やり残したことですか。なんかセイラさん、
いや何もやってないんですよ夏。
え、
そうですね、でもあのお祭りには行きたかった。
お、
東京に出てきて、私二十歳で出てきたんですけど、もうだから8年いるんですけど、一回もこっちのお祭り行ったことなくて、花火も別に見に行ったりもしたことがないので、なんかねちょっと地元のちっちゃいお祭りでもいいからちょっと行きたいなみたいなのは、
いいですね、
逆に大きくない方がいいと思う、
ね、大きいのだと人がすごいから、結局
これ放送はもう夏終わってる時期だけど、うん、今はねまだ夏真っ盛りなので、
そうですね、
ワンチャン間に合いますよ、行きましょう
行きましょう、
はい、
行きます、叶えましょう、
はい、お祭りにね、
お祭りに
行きましょう、
浴衣をね、
うん、あ、そうなんです、私も浴衣を着てないまだ、ね、それは結構なんか夏っていろんな格好ができると勝手に思ってて、うんうんうん、例えばプール行ったりとか海行ったりとかするには水着、
水着ね
普通の服以外のものを着れるって、うんうん、なかなか夏以外って少ないじゃないですか。
確かに
冬にスキーウェア、
スキーウェア、
まあ、そのくらいかなって。
スキーウェア着たいとはなんないですもんね。
僕なんないじゃない
ですか。着たいはわかるけど。
そうなんですよ。
剣道やろって、剣道着。
ちょっと待って待って、違うんですよ。季節関係ないんです
よ。あ、そうなんです
。違う。
クリスマスだ、サンタさんの格好したいとは思わないじゃないですか。でも夏だと
海行きたい。着ぐるみを着よう。
ちょっと待って。夏で着ぐるみ着るって意味わかんないですよ。
地獄じゃん。
地獄ですね。
水着だとか、
うん、
まあ、じゃあ浴衣着たいとかいろいろあるから、
いろんな服が、
今年私は
滝行がしたいとかね、
うん、特にないんですが
滝行滝行ちょっとでもしてみたい、
涼しげですね、
涼しい
痛そうですけどね、涼しいっていう、
プールは行きたいな俺も、
うん、
プールいいですね、
うん、
私行きましたよ、
おお、
今年はナイトプールに、ね、挑戦しました。
パリピじゃないですか。
やっぱパリピってパ
ラパラパラパラパラパ
ラ、でもパリピってイメージあるんですね。
ナイトプールはパリピのイメージが、
私は全然そのイメージなくて、行ったっていうとみんなからパリピって言われるのを聞いて、うわパリピってイメージなんだって、私そこで気づきました。
行ったことあります、ナイトプール？
ないです、
ないですよ。
ナイトプールって何がいいって、あの暑い時間に外に出なくていいんですよ。
確かに日差しがないわけです
よね。そうなんですよ、ね、あの一番暑い時間ってやっぱ夏って、もう本当に10時くらいから2時くらいまでのあの時間が一番暑いと思うと、ね、あの時間プールに入ってる水の中はいいと思うんですけど、上が
ね、
上
もうずっと潜ってればいいんじゃない。
ちょっと待って、楽しみない、楽しみ
たまに
やだ
たまに息継ぎするって
しかもなんかプールも水ぬるくなっちゃうしと思うとなんか一日いたいとはあまり思わなくて、
なるほどね、
そもそもちょっと日が傾いてきたぐらいで、うん、夜も最近暑いじゃないですか、うん、
確かに
最高じゃないですかと思って、うん、ちょっと
確かにでもねなんかまあ確かにパリピっぽいイメージもあるけど、うん、ねなんかおしゃれな感じはしますよね、う
ん、ちょっとインスタ映えかなと思って行ってみたんですけど、うん、でも確かにパリピしかいなかった結論、うんやっぱそういう場所なんだって思いましたね、
プールはいいな、うん、俺普通に泳ぎには行きますけどね、ジムみたいなところ、
そう、それ年中行けるところ、
年中行けるところで夏じゃなく
ても笑えないんだ、
はい、あとビアガーデン
行きたい、
ビアガーデン行きたい、ね、ビアガーデンは行きたい
です、ね、あれで湿度がすごいよ、なんかベタベタした中でビール飲んでさ汗かいちゃってさ、あ
否定的
だな、嫌いじゃないですか小林さん、夏だ
居酒屋に移動しよっかってなっちゃう、
いや、いいんですよ、そこでキンキンに冷えた、まあ、キンキンに冷えたビールが出てくるビアガーデンって
あんまない
んですか、やっぱり人が多いからぬるくなっちゃう、
店員さんも大変だし、蚊が来たよとかやって居酒屋行こっかってなっちゃう、
すぐ居酒屋行くじゃないですか、
居酒屋にも蚊いっぱいあるから、
ネガティブですね、うん、
まあでもやっぱ夏といえばキンキンのビールっていうイメージはありますからね、
冷えたビールを飲みたいですね、
ビール飲みたいだけの話になっちゃいました
けど、
本当にビール飲まないのにビアガーデンは行きたいんだ、
あ行きたいです、ビールを飲みたいわけじゃないです、あ
その雰囲気、
開放感を味わいたい、
なるほどね、
天井のないところで、
天井ないところで
湿度のあるところ、
ちょっと待って
湿度はねなくても湿度はない方がいいです、
それは湿度はない方がいいんですけど、
ない方がいいです、うん、そんなそんな感じでまだ ね, やりね夏残ってるんで、
ね、はい、やりきり
それぞれみんな夏を
やりたいこといっぱいあります、
はい、やり残しのないように
まずその方が健康に、
はい、小林さんはちょっと健康、
自分が言わない
そうなんですよ顔色がもう幽霊みたいな顔色してるんで、
今一番最初会った時誰ですかって思ったぐらい、うん、本当に
小林さん次の舞台も控えてるんで、
そうです、
はい、次回クリーム&ゴートがね、10月の頭にありますね、
はい、
はい、こちらの方、まあ、ゴートは完全新作ということで今小林さんがいろいろ放送を練っているところなんですけれども、はい、クリームは再演で、
ね、4回目
、ね、
うん、おお、聞こえてます
ね、初演はいつなんですか、
初演がもう10年以上前、8年とか、
すごい、
うん、思ったよりも前でしたね、
そうなんですよ、
2008年とかですか、
うん、
あ、じゃあ11年、
すごい歴史のある、
歴史の
ね、4回も再演される名作ですよ、
うん、それだけ愛されてる、
これよくイルカダンさん の,、うん、オーディションとかちょっと手伝いに行かせてもらったりしたことがあるんですけど、うん、そのオーディション台本としてね、クリームの一部分ワンシーンを使ってオーディションをやったり、小林さんされてますよね、
そうそうそう、それでだからその手伝ってくれた人も、あと、まあ、オーディション受けてくれた人とかも、
そうですね、私もオーディションを初めて受けた時は、うん、クリームの台本だったと思います、
じゃあみんな一度は通ってきている、そう、ちょっとかもしれない
な、なんか俺もだからやったことはないけど、その見ててそのシチュエーションコメディですよね、うん、クリーム、そのワンシーンがすごく好きでですね、
面白いですよね、
そう、そのシーンだけでももう、あ、面白そうだな、うん、やりたいな、クリームってずっと言ってたんですよね、これ、うん、そうなんです、クリーム再現しないんですか小林さんなんてずっと言ってて、念願かなって、
じゃあ待望の、
待望の、
うん、久しぶりに3年ぶりぐらい、
久しぶりに再演ですね小林さん、うん、確かに、はい、
そういう、
チックフリック再演しましたけどね、
う
ん、
はい、でもちょっと全然違うらしいので、
うん、
それとは違ったらしい、
はい、クリームの方楽しみにしててください、はい、まあ、もちろんゴートの方も楽しみにしててください、
新作、
はい、それからね、販売中のDVD がありまして、イルカ団の、
そうね、この間のチックフリックの公演中から販売をし始めた、
はい、
去年やったドラキュラと、今年の頭にやったルパン2の DVD が4本、うん、
各2本、2公演ずつ、合計4本、
大放出じゃないですか、
ドバッと出ましたね、
一気に
僕もドラキュラどっちも出させてもらってたのと、ルパン出てたんで3本 さいただきました。
そう、すごいですね。
見たんだけど、なんかやっぱ見るとやってる時と全然感覚が違うというかね、あ、外から見るとこんな感じなんだっていうのがやっぱり今更になって気づくというかね。
そう、見るんですね。
あ、見ない？
見ないんですよ。セイラさんどっちですか？
私もあんまり見ない。
あ、本当に。なんか見ない気持ちはわかるけどね。
見た方がいいんでしょ？
恥ずかしいんだよ。見た方がいいっていうのわかってるし、勉強した方がいいなって思うんですけど、なんか自分が出てるの見るとずっと、
そうですね。
ちょっとなんか違う感情になっちゃうから、作品を楽しめなくて。
役者の時も自分の見るけど、本書いてても自分の見て面白いなーっつったみたいに
言われて
最高じゃないですか。自分が自分の芝居好きって最高です。
本当ですよね。
でも同じシーン書いてんなーみたいになってくる
なるほどね、傾向が
癖があんな俺
まあ客観で見れるっていうのは確かにいいことかもしれないですけどね。
すごい役者としてはとても勉強になりますからね、自分がどういうことを思ってどういうふうにやってるのかみたいな。
その時自分のやってたつもりは自分の記憶であるじゃん、で、はい、それがやっぱどう見えてるかが、あ、俺こういうつもりで表現してたのに全然できてねえじゃんとかは、
ね、あります、
そう、あったりすると、まあそれが恥ずかしかったりね、うわーってなるんだけど、まあ、
あの率先して見れないですね。
そうなんです。私的 DVD あるあるは DVD 界にめちゃめちゃ失敗しがち
それね、それ辛いんだよな、見ると思い出すやつね。あれ
辛いんですよ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さあ、ユミちゃんの告知のコーナー。
告知のコーナー、そんなコーナーありましたっけ？
略して
略して
すぐ略そうとする、はい、
ユミチ、
あ、ちょっと、
はい、失礼しました。
ありがとうございます。告知をさせてください。でも前回にもちょっと一回告知させていただいてるので軽くなんですけれども、はい、この放送の来週ですね、ちょうど来週くらいに星の少年と月の姫という舞台をウッディシアターの方にてやっておりますので、ぜひ見に来てくださいというのと、ですね、10月の3日から6日まで、体温というお芝居をですね、オメガ東京というところで、上演いたしますので、そちらもよければ気にしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。
初めて聞く劇場、
なんか最近、そうなんです、そうなんです、
新しくできた
いいところみたいな、ちょっとこじんまりとしたところで、はい、初めて私も使うので楽しみなんですけど、ぜひ見に来てください。ぜひぜひ、
よろしくお願いします。続きまして、セイラさんのコーナー。
新しいすぐコーナーになる
略して
略す
スイッチ
スイッチ
スイッチ。
私は、10月のイルカダンさん そのゴートとクリームのどっちに出るんだがまだ
分かんない
です、ね、分からないですが、
そうなんですか。
そうですよね。
まあ配信する頃にはもう決まっているんですかね。
そういうのもありました。出演させていただきますし、ちょっとまだ情報公開できないやつとかも多分配信の頃にはできるようになってると思うので、ツイッターで後藤セイラで調べていただけたら、いろいろ告知をその辺で流していると思うのでチェックしていただければ嬉しいです。
ノーチェケラですね。
お願いします。
はい、俺も出ます。
そうですね。
はい、俺もクリーム&ゴート出ますので、ぜひぜひ、10月の
8から13
で、コフレリオ、
新宿シアターですね。
コフレリオ新宿シアター
、はい、新しいですね、はい、
ね、初めて使いますね、イルカ団、うん、
劇場で今まだ2年とか
新しいですね。
そうなんだ。
劇場も見に行ったことが何度かあるんですけど、ちょっと一個お伝えしておきたいのが、結構客席が狭いんですよ、座ると前に通れづらいところなので、 ご希望の席がある方は早めに来た方がいいよっていうのをちょっと言っときます、
ね、なるほどね、ありがとうございます。はい、それから、私なんですけども、あの人狼 TLPT という人狼をやる舞台ですね、うん、なんですけども、人狼ザライブプレイングシアター7周年記念公演ステラ、はい、もう7年になるんですよ。俺人狼始まった頃から結構関わらせてもらってるんですけど、はい、その7周年公演に出させていただきます。時期がですね、なんとそのイルカランとドカブリのですね、はい、10月の2日から14という、イルカランをの期間に、
私もかぶってる、
そう
ぐらい2週にあたって、
そうなんです、かぶっちゃってるんですけれども、あのイルカ団やり、人狼やりつつイルカ団さんやりつつっていう感じで、ちょっとどっちも出るんで、ぜひぜひどっちもよろしくお願いします。これはあの新宿村ライブで、あ、はい、
やりますので、どこで行こうよ、
そうですね、皆さんも、はい、追っかけてください。はい、そんな感じでお時間かな、はい、聞いた感想などね、メールでもいいですし、SNS で、またゲネラルプローベで、ハッシュタグ、ゲネラルプローベ。
そんなのねえよ。
ない。今言う、初めて。
そんなことやったことない、ハッシュタグなの。はい、
まあ、そんな感じで、つぶやいていただけると、励みになりますしね。はい。盛り上がっていきますの、いきますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。
はい。ちょっと面白いじゃないですか。はい、次回の配信は毎月第2木曜日なので、10月は10日の配信となります。
10月10日ですね、
はい、
はい、ぼちぼち終わりなんですけど、セイラさん、
はい、
お久しぶりのスタジオ配信
相変わらずゆるゆるで楽しいですここのラジオ
はですね、褒めていただいてるのか
楽しかったです。また、はい、飲み会でも何でも、
そうですね、
飲んでいただけたら嬉しいなと思います。
こちらこそです。
小林さんは体調どうですか？
ずっと死にかけてるよ。
やばいですよ、
ね。本当打ち合わせの時からもう。
おかしかったです。
大丈夫ですか？
本当に病院に行ってほしいです。
はい、来月も小林さんが生きて、はい、
始まっちゃいます。
生きていられるように、
ちょっと
応援、
祈るしかできない。祈るしかできないんです。
ね、死んでる可能性結構あるからね。
そんな可能性ない。
はい、ということでまた来月も見てください、聞いてください。
ありがとうございます。